そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
リープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
こんばんは。
こんばんは。
夏休みですね。
あ、そうですね、世間は。
世間はね、我々には全然関係ないですけども、はい、
書き入れ時っすよ。
あ、儲かってますか。
いや、まあそこそこ。
あ、そうね、天狗さん、はい、こうイベントに出たりとかしてんの。
はい、はい、そうですね、もう今週来週大忙しです。
大忙しですか。こう、はい、変身したりとか。
そうですね、各地であの浴衣姿などを披露するかと思いますが。
本当なんだ。
本当の話です。
本当の話なんだ。
はい、
披露したりしてるわけですね。
はい、これからします。
あ、これからね、はい、じゃあちょっと楽しみですね、はい、どこかで
健子さん、はい、仕事なん
て、はい、見かけた方はですね、知らんぷりしてあげてください。
はい、
絶対わからないところ、この声はみたいなね。
はい、
はい、ということで、
はい、
なるほどね。ナレーションとかもやってんの。
もうや、うん、やってますよ。
あ、ナレーションとかもやってるんですね。
はい、
お子様呼び出したりとか。
そうですね、まあ、マルチに活躍してます。
マルチタレントみたいなもんですもんね、はい、
そうですね、お金のためにね。
天狗さん厳しいです、そこ
は。い、もうしょうがない。
しょうがないです、生きていくためですからね。
そうです、
はい、
は
い、ということでね、今週の特集はですね、何でしたっけ。
日暮らしじゃなくて、海猫の泣く頃にです。
特集するとは言ったものの、結構きつかったですね。
そうですね、まあ、私はいつもあまり考えずにやるので、いつも通りなんですけども、クムさんがだいぶ苦労されているようで。
そうね、今回はなんでこれにしたのかなっていうのは改めて私は本気で思いましたね。
はい、
はい、
ナイスタイミングというか、バッドタイミングというか、
よりにもよ
って話が展開して、
本当バッドタイミングじゃないかっていう気がしてます。、まあ、その辺はね含めて、じゃあ、本編の方でいきましょうか。
はい、
でもね、何かだるいだから。君の下した決断が空と海に帰省する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。どこはに、
海猫の鳴く頃に。
時は昭和61年10月4日。ところは大富豪後宮家が領有する伊豆諸島の六軒島。推理は可能か不可能か。
海猫の鳴く頃にみたいなね。
ザバーン。
まあ確かに孤島ですからね。
はい。
はい。
本当はね、海猫の鳴き声をやりたかったんですけども。
やってくださいよ、そこ。
ちょっとね、不可能でした。
海猫の鳴き声って何ですかね。あーみたいな感じですかね。
あ、それそれそれ。それっぽい。
みたいなね、そんな感じ。
うまいうまいうまい。
はい。モノマネなんかね、やりませんよ。はい。
はい。
原作、竜騎士さん。これ、なんて言うの、はい、竜騎士07でいいの
?07 で多分いいと思いますけども。
エクスパンションというものかな。
は、あ、それがついてるんですか。
なんか後ろについてるみたいですけれども。はい。まあ、うん、ほとんど日暮らしと同じような構成っていうのをスタッフでっていうことなんでしょうかね、うん、今回もね。
うん、うん。
どうなんでしょう。
いや、もうすごい楽しみにしてましたよ。
あ、そうですか。てんこさんこれ。
日暮らし大好きだったんで。
ああ、見て、原作っていうかゲームの方したの。
日暮らしはしましたけど、海猫は全くやってません。
ノータッチ。
ノータッチです。
あ、なるほどね。私もね、だからね、日暮らしはまあ、アニメで見ただけで、見てないんだよね、正直ね。
あ、ゲーム、
そうそう、原作の方は全く見てないので、全然わからないっちゃわからないんですよ。
いや、原作の方が、申し訳ないですけど、断然細かくお話、描写がされていて面白いですよ。
なるほどね。まあ結構面白いという話は聞くんですけど、うん、なかなかね、手出す機会がなくてね。
いやいや、私、携帯でやりましたけど。
携帯なんだ。あ、携帯でもできるんだ。なるほどね。そういうのもありだ。
仕事中とか。
ね、おい、仕事中にすんだ。あ、はい、
わ、若さかって仕事中に大興奮。
はいはい。あ、まあ、ノベル系ゲームか。
うん、うん。
あ、なるほどね。だから。
ひたすら読み進めるだけでした。
あ、なるほど、なるほど。まあ小説みたいなもんだよね。
そうです、そうです。
はい。で、一応ですね、エピソードがなんかいくつかに分かれてるらしいんですが、今回のアニメに関しては26話みたいです。
お。
ただ、今のところ原作自体が完成っていうのがこう終わる感じがないらしいので、完結する可能性がまだ今のところないらしいので、はい、少なくともこの2クールでは終わらないと、
うんうん、
いうことみたいですね。
うん。2クールでは今そのゲームの方で出てる分だけしかやらない。
それまで行くのかもちょっとわかんないですよね。
うん、
ただ今の、6話の段階でエピソード2と呼ばれるものに突入しましたね。
あ、原作の方で、はい、のエピソード2、
はい、で5話がもうすぐ出るのかな、6話が出るのかなっていう感じみたいなので、
うん、
今度のコミケでね。
あ、コミケで、そうか、コミケが先なんですね。
はい。で、出るらしいので、だから、その段階の分まで含められるのかな、うん、24、駆け足でなんか言ってる感じはあるよね、すごくね。
うん。
だから、ちょっとまあ、1話見たときは、唖然とし、2話、3話と、どんどん人が死に、みたいな。そんな感じで、ちょっと勢いがあったので、特集してみようかと思ったら、なんだ5話みたいなね、そんな感じだったんですけど。
聞いてないよっていう、ね。
聞いてないよ、この5話は、みたいな。ちょっと困っちゃった、みたいなところがあったので、じゃあコメントいきましょうか。
はい。皆様、今回もたくさんのコメントありがとうございます。テーテニさん、ありがとうございます。日暮らしの泣く頃にと同じ作者ということで、また謎解きミステリーなのかなと思い、1話を見てちょっと驚きました。時代設定が少し遡るということで、携帯電話もなく、ちょっと興味深いです。昔のミステリー、犬神家の人々なんか好きなので期待してました。それにしても登場人物の名前が何とも個性的。バトラーなんてかっこいいじゃないですか。でも1話であまりにも個性的すぎるキャラクターの名前にその時点で覚えるのは残念。今のところ全部ストーリー見終わってるんですが、アニメの進行とは別の視点で、もしやこうなんじゃっていう自分なりの推理を見させてくれるこのアニメ。今のところ今期のアニメトップ3くらいに入っています。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
これまだ見てないんじゃないのかな ?5 話まで。あ、全部見てる。一応見てるんだな。5話までは見てる。これ投稿の締め切り的に結構ギリギリなんだよね。6話が見れるか見れないかがね。
ああ、そうですね。
はい。まあまあ、ほんとね、なんかやっぱ古臭いですよ、すべてが。
うん、うん、うん。まずキャラクターが、なんかね、主人公が逆転裁判を思い出すようなキャラクターでしたね。
あの髪の毛ね。その、
なるほどみたいな。
戦の人と書いてバトラー。もう、まさにドキュンネームですよね。
ドキュンネームね。
はい。はいはい。まあ他もね、リッシャンがやってる役とか、ルドルフだよ。
そうそう。
夫って最後書いてるけど。
金蔵でちょっとほっとしました。
金蔵ね。ああ、金蔵は金蔵。でもクラウスだぜ。クラニウスって書いて、
うんうん、でもこれって本当の名前なんですかね、本当の名前っていうか読み方を変えてるっ
ていう、あ、
なんかシャノンが、
ええ、
シャノンっていうのは使用人の呼び方とか言ってたでしょ、
はいはいはい、
最新は、
はいはい、
で本当の名前が確か忘れましたけど
あったんだっけ、俺も
ちょっと言ってたような気がした、
なんだっけ、私たちはタンスじゃなかった、なんか
家具ですよ。
家具か。
最低ですね。
私たちは家具ですって言ってたよね。
言ってました、カノンが。
はい。
家具連発してました。
家具ね。使用人だから、こう、要はね、家にある家具と変わらないっていう意味なの?
っていう認識なんでしょうね、カノン君は。
だから家具なんだ。恋愛をしちゃいけないと。
そうそうそう。
なんか、エピソード2入った途端に、こう、ジェシカ・カノンフラグみたいな感じでしたよね。
ジェシカがすごい表現してましたね。
表現してましたね。全然こう、どうなってんのみたいな。これ、元に戻ったの?時代的に。
あ、そういうことなんですかね。あ、そっか、そうですよね。ものすごい東方的なものが入ってたような気がしますけど。
そうそう、東方的なもの入ってましたね、いきなりね。東方的なものがあの時代にまずあったのかどうかっていうのも謎なんですが
、はい、大サービスですね、これは。
大サービスなんでしょうけどちょっとこうわけわかんなくなってますよね
でも一部の人たちにはそれがすごい大好評なんでしょ、確か
どうなんでしょうか好評なんですかあれ
いやいや、動画サイトで大盛り上がりでしたよ。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、とりあえず、その、エピソード2の前に、エピソード1の話に多分なると思うので、まあ、そこからずっと行きましょうかね。はい。
はい。
じゃあ次のコメントお願いします。
はい、ツインテールさん、ありがとうございます。尺の関係かもしれませんが、展開というか物語の進行が早い気がします。原作はテキスト読み進めるだけでもかなりの時間を要するので、限られた時間の中でどうまとめてくるかが楽しみです。
はい。まあ、基本はさ、日暮らしもそうだけど、テキストベースだからね、大量の文章の中を動画にしてるっていうことなわけでしょ、結局、映像化してるっていうことなんで、どうしても限られてるよね、確かにね。まあ、それはまあ、小説原作のものは全部そうなんでしょうけど、でも、この手のやつっていうのはすごい量なわけじゃない？
すごいですね。
逆に言えば、それが魅力なんでしょ？って考
かな。
えると、まあ確かにすごい早いのかなと。もうちょっとなんかね、こう、じっくりと秘密みたいなものがさ、暴かれていくのかと思っていたら、なんだこの急展開だったよね。
そうですね。
だあれ、多分さ、普通のアニメとかなんとか見慣れてみると、もう5話であんななるなんて想像できないじゃん。あの5話までの話を12話とか24話とかかけてするよね。それプラス、まあ、解決編がラストにあって終わりぐらいの。一人ずつ殺していくまでが大事なんじゃない？逆に言えばさ、ミステリーだったら。恐怖感をこう煽っていきみたいな。でもこのスピード感がいいのかね。でもまあ、日暮らしとは違うしね、また種類がね。
まあ、死亡フラグ前半で立ちまくってましたよね、いろんな人に。
いや、俺全員死ぬのかと思ってたら、そうでもなかったね。死にそうだったのにね。
でも主人公とかマリアちゃんとかは生き残りそうな
そうそうそう、バト
感
ラ
じでした。
と、マリアだけが生き残るのかと思ってたよ。
そうですね。
あとはみんなフラグ立ってなかったかと思ってたんだけど、だって一気に3人とか一気に出たじゃん。使用人とかさ、バンバンバンみたいな感じで。まあ、まとめてね、言っちゃってたんで、どうなのかなと思いましたけども。じゃあ、次のコメントお願いしま
続きまして、ひたぎクラブに入りたいさん、ありがとうございます。何か日暮らしに比べると作りが雑というか、伏線を通しての謎解き部分に至るところに魅力を感じないのですが、日暮らしと比べてばかりいるのも何かと思いますが、キャラクターに感情移入する時間が足りないのか、いまいちキャラに深入りできないまま話が進んでいって、自分としては淡々と見てしまいます。そんなわけでこの先どうなっちゃうんでしょうか。原作未読のため一応続きは気になっていますが。
はい。
確かにキャラクターに感情移入する時間は
つうか、名前すら覚えられないよ。
夏日さんは大好きなんですけど ね。
夏日さんって誰だっけ？夏日さん。
ほら、ショットガン持ってた人
ショッ
です
トガ
よ。
ン持ってた人ね。
最高じゃないですか。そうなんですよ。
長男一家の奥様ですね。
そうです。
これって片翼持ってんだっけ？
持ってないで
これって
す。
持ってないんだよね。でも
持って
旦那
ないで
様からは言われたんだよね、確かね。
す。心には片翼のわしがなんとかかんとかって。
言われてたよね。この旦那がクラウスなわけね。次期
夫が
当
ね。
主。
夫が、ク
そう
ラ
そう、
ウ
ク
ス。
ラウスなわけね。で、長女一家が、ジョージですよ。息子ね、メガネイケメン系理系っぽいやつ。白のジャケットみたいな。シャノンが好きになる人か。
相思相愛になる。
相思相愛。でも、エピソード1では死んじゃうみたいな。
死んでた。
死んでた。これの奥さんがエヴァなのね。あ、母ちゃんが。わかりづらいな、兄弟。
わかり
これ
づ
さ、
らい。
もう
だっ
賭
て
け。
最初のうちに一気に出てきたでし
そう。
ょ、
で、一気
全員。
に出てきて、一気に死ん
一
で
気
っ
に
たじ
死ん
ゃ
だ
ん。
から。覚える間もな
そうそう、
く。
もう家系図見ながら、これ見なきゃわかんないんじゃないの？みたいな。ちょっとわからないですね。まだ今んとこね。で、いきなりほら、エピソード2でこんな展開しちゃったじゃない？まあ、見せ方として頭に持ってきたのは、ありはありかもしんないよね。キャラをこうね、 説明していくみたいな感じかもしれないけど、でもこれが最後でその前があるっていうわけでもないんでしょ、どうせこれってまたループみたいなことが起こるわけでしょ、違う世界もあったじゃないけど、違う展開もあったみたいなことなんじゃないの、
うん、ありそうでしたね。
だよね。だからその辺のわからなさっていうところはあるよね。はい、次お願いします。
はい。続きまして、迷える羊さん、ありがとうございます。海猫についてですが、率直に言って難解だなぁと感じます。原作の日暮らしの時に謎解きでうならされた経験から、今回はゲームこそ未プレイですが、ウィキなどで事前情報を仕込んでアニメを見ていました。しかし、それでも孤島という閉じた世界で繰り広げられる連続殺人のトリックは全く想像がつきませんでした。考えあぐねた挙句には、マリアが全ての事件の犯人か、などととんでもないオチになってしまいます。ところで、エピソードの最後に入るお茶会ですが、それまでの話を整理する意味で必要なんだろうとは思いますけども、ちょっと唐突な印象でした。殺されるシーンの出ていないバトラたちが何気にお茶を飲んで和んでいる様子を見ると、殺されたこと自体がトリックだったのとか混乱気味になりましたし、ベアトリーチェの登場も実在なのか幻なのかよくわかりませんでした。これからのエピソードでは登場人物も増えてますます混乱させられそうですけど、マリアのようにふうふううなりながら見続けたいと思います。
今の良かったね。
お、似てました？似てないけどね。
似てないけどね。はい、うん。難解すぎです。
そうですね。
はい。もうよくあるといえば、昔からあるミステリーですよ。サスペンスで孤島といえばね。連続殺人といえばね。うんうん、はい、あるんですけども。
そして嵐で。
嵐で。
電話が通じないとか。
そうそうそう。
船が来ないとか。
はいはい。で、一人ずつ死んでいくっていうのもね。
まああれですね。かまいたち的な。
それかまいたち、それ天子さん的にはもうかまいたちになっちゃうんだ。
そうですね。
まあそして、
スリーっぽいですね。
そして誰もいなくなったとか、その系統じゃないのかと私は思って
る。それは知らない。
まあ本当ミステリーの古典だよ。言ってしまえばさ、この辺っていうのは。
うん。うん、
でもそれってやっぱり基本的には犯人がいてこそなんじゃないのっていう気がするんだよね。
うん。うん。
だからベアトリーチェはね、やっぱり出ちゃいかんかったんじゃないかと。
ほう、まあ、ベアトリーチェが犯人っていうことになっちゃうのは面白くないってことですか。
そうそうそうそうそう。ベアトリーチェは存在してるのか存在してないのかがわからないから意味があるんじゃないのかと普通は思っちゃうんだけどね。
うんうん。
でなんであそこで出ちゃうのかと、まあ想像なのかもしれないし、だからあの5話の最後がね、
うんうんうん、確かに
いきなりびっくりしたよ正直。
そう、全員生き返っていて、
ええ、
いや殺されたねとか言
って
た
ら、そうそう、で最後の最後にいや そんなベアトリーチェがいるっていうことじゃおかしいみたいな、そういう話を、バトラが怒っちゃうじゃん、
うんうん、
えみたいな、ね、
うん、
みんな生きてんだからそれそういうことなんじゃないのみたいな、
うんうん、
謎だよねあの辺がね、
謎すぎでしたね。
まあどっちにしても先にマリアを倒すべきじゃないかっていう気がするんですけど。
ですね。
どう考え、
どう
考えてもマリアが一番やばいんじゃないかと。
うん。なんでみんなあんなにマリアに優しいんですかね。
自助一家でしょ。
うん。マリアといえ
ばね。だってここさ、ローザしか出てこないもんね。
ローザ？あ、ローザ。ローザ誰かと思ったら、小清水さん。
ねえ。
うん、うん。
あんまりキャラ強くないよね、でもね、ローザね。あ、うん、そっか、お母さんか。
めっちゃビンタしてましたけどね。
そうだよね。怖いお母さんだったよね、うん。
いや、怖くもあり、優しい母親でもあったという。
はあ、はあ、お父さん出てこないんだよね、今んとこね。
出てきてないですね、うん。うん。出張しているらしい。
出張しているらしい。どこにらしいんだかよくわかんないけど。まあ、謎ですね。でも、うんうん、マリア、怖いです。
うん。
つかマリアをまず縛り上げとくべきじゃないかっていう気がするよね。
確かに。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きましてひろめさん、ありがとうございます。 3,4 話ぐらいまではサスペンスアニメとして新鮮に楽しんでいました。しかし5話の後半になって他の方が語っているような急展開に度肝を抜かれました。この展開は日暮らしの泣く頃に回の皆殺し編の第1話を見た人でないと理解できないのではないでしょうか。 またベルンカステルについてなんですが、どこかでお会いしたことありますよねという気分でした。第6話からは第2章ということのようですが、どのように進んでいくのでしょうか。大変楽しみにしています。第2章のコミカライズに1巻を読みました。シャオンがメインのお話です。シャオンファン、もちろんクギミヤファンも大いに期待してご覧になってください。あ、そうだ、シャオンだ。
はいはいはい、
シャオンですね、本当の名前。
シャノン、シャノンじゃなくてシャオンなんだ
らしいですね。
ほうほうほう、
うんうん、
漫画版ね、
うんうん、
はい、ということでね、これ日暮らしに似てんだっけ、これ皆殺し編の1話、
皆殺し編の第1話ってどんなのでしたっけ。
何だったか覚えてないんだけどさ、あれ、あの古い話、いきなりこう年取った時の話、あれかな、
年取ったっていうか、あのレナだけが生き残ったというやつ。
そうそうそう、誰だっけ、あの警察の人は、
クラウド、
クラウド、クラウドが、クラウドが老人になってる話じゃなかったっけ。
そう、大石だ、
大石だ、大石クラウド。
そう、なんで下の名前が出てきたんだろう。クラウドが出てるからかな、こっちでも。 あ、クラウスだった、間違えた、もう分かんない。
そうそう、大石、大石が出てた話だよ、うんうん、いきなりジジンになって。
そうそう、
あの話は確かに衝撃だったんだけど。
衝撃でしたね。
っていうか俺の中ではあれを見たからなんとか日暮らし見れたんだけどね。
ああ。
そうそう、うん。まあでも、こう、ベルンカステルですか？
でしたっけ？
はい。
もうちょっとよくわかんないんですけども、ええ、あの、リカちゃまに似た。
ええ、もうどう見てもリカちゃまじゃないのかっていう。
そうですね。しかもちょっと黒い方の。
はい。完璧に黒リカじゃないかと。
ああ、でしたね。
声もそのまま。
うん。
いきなりなぜここに出てくるみたいな。
うん、うん。
まあファン的には嬉しいのかな？
嬉しいんでしょうね。
うん、まあ嬉しいのかな。いや、起きたって感じはあったんだけど、
うんうんうん、すごいなと思いましたよね。
でもそういう話なのみたいなね。
うん、また謎を呼んだんですよね、この出てきたことにより。
うん、でも謎っていうか、これ、ほらやっぱりサスペンスアニメって思って見てたらすごいこう。え、違うんだみたいな。
ファンタジーになっちゃったって。
そうそう、完璧にイメージ的にファンタジーになったんで、うん、じゃあこう、結末がとか秘密がとか、そういうのは関係ないの、うん、みたいな、
は
あ。言ってる、なんていうのかな、ほら、読者への挑戦みたいなところがミステリーの面白さだったりとかもすると思うんで、うんうんうんうん、そういうのがなくて、ないのっていう。
魔法で片付けられちゃうの？
そう。魔女だって。って言えばそれで何でも OK にならないかっていう部分がね。
そうですね、そこはちょっと思っちゃいますよね。
そうね、せっかくさ舞台設定とか面白いところを持ってきてもみたいなところは気になりますけどね、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてコメガさん、ありがとうございます。さて、海猫ですが投稿しておいて恐縮なのですが、1話までしか見ておりません。登場人物に魅力を感じられず、また次回への引きも弱かったためつい切ってしまいました。1話目での登場人物の多さとクラシックな演出、状況説明に終始した内容、まるで80年代の過去18禁 OVA を見ているようで、新鮮味を全く感じられなかったです。皆さんの投稿を読むとなかなか面白そうな内容で、切るのが早すぎたかと後悔しています。あと内容とは関係ありませんが、エンディングをうさんくさい歌を歌わせたら日本一の自慢具さんなのは嬉しかったです。あ、そうなんですか。うさんくさい歌を歌わせたら日本一、うさんくさいですね。
まあ、確かにあのうさんくさいエンディングですけどね。
うん、うさんくさかった、は
い、まあ言われてみたら確かにうさんくさい。オープニングもすごいけどね、うん、
そうですね、
怒涛のようにスタートみたいな感じもありますし、まあとにかく、はい、あの1話で切って正解だったのかどうかちょっと正直何とも言えないですね。
そうですね、
あの多分ね、うん、本当すごい選ぶと思うわ。
うんうんうん、
で1話はとにかく個人的には1話見てどうなのかなって思って、まあ2話見て3話で、おこれは意外と面白いかもよと。その時代設定はいいんだよね、でもやっぱり衣装とかその辺が何このギアスみたいな感じだったから。
なるほどね。
そう。合わせてほしいわけじゃん。その年代の設定に。うん、どうせだったらね。うん、だからその辺がなんかあまりにも超、まあなん、まあ元々が同人ベースだからっていうのもあるのかもしれないけど、その辺がちょっときついかな。お遊びすぎるっていうのかなんていうのかって思ったので、うんうん、もうちょっと本格ミステリーっぽいものを期待してみたものからすると、ちょっとどうかなって思ったのが、まあでも連続この殺人から、これもしかしてって思わせてみて、いきなり5話でガクンみたいなね、
うん、
感じが。
ガクンでした？
ちょっと最後はガクンでしたよ。
あらら。
で、6話これでしょみたいなね。
あの5話はどうなったの？ 5 話の後はどうなっちゃったのっていう、ね、
そう。だからまあそこがそうやってこう悩ませるところがこの作品の面白さなのかもしれないので、うん、
ついてこれるものだけついてこいみたいな、
そんな感じを受けるよね。
ついていっちゃうよ、
うん、はい、だから多分好きな人たちはついていくんだろうなって思いながら、うん、どこまでついていけるか正直自信がないですね、うん、
でも私このままじゃ終われないからついていきます
よ。26話ね。
もう悔しいんで。
はいはい、
見ちゃいますね。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、一匹うさぎさん、ありがとうございます。5話の後半パートが気になるのは皆さん触れていて言うまでもないので省略しますが、あのキャラクター数は多すぎるんじゃないかと思います。1話から大量に登場人物が現れたかと思うと、名前も覚える前に2話の終わりからどんどんと死んでしまいました。それぞれのキャラクターの特徴なんかも出ていなくて、感情移入もできず、ただ殺されるためだけのキャラクターが多いという印象ですね。前作同様、これからループするのでしょうから、それぞれのキャラクターの意味も出てくるのかもしれないですが。それから、ミステリーの形を取りながら、いきなり魔女という超自然の存在をちらつかせ、人間には不可能な事件ばかりを起こしてみせるというのもどうなんでしょうか。それ自体作者の狙いみたいですが、ただ謎を解こうという気持ちを萎えさせる効果の方が大きいんじゃないかと思ってしまいます。実際もう謎解きを放棄している僕にとっては流してみるアニメになりかけてます。
はい、まあさっき言ったような話、同じ、はい、まあ同じような感じにはなりつつありますよね。確かにね、はい、はい、
そうですね。
そうね、これ長男長女次男と、うん、要は、うん、一家がでかいんだよね。で、次女までいるわけでしょ、一家がね、
うんうん。
もうちょっと整理しててもいいよね。
ちょっと番号つけてほしいですね。
番号、何番死亡みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
今回は何番が犯人みたいな。
そうそうそうそう。
そういう風なのとかあるのかな。でもさ、これベアトリーチェが殺していくみたいな感じなんじゃないの？違うの？ベアトリーチェが誰かを使って殺していってる感じなの？
どうなんでしょう。
だから実際の犯、ね、リアルな犯人がいるって設定なのかな。
いやー、いてくれたら面白くなるのになー。
そんな感じだよね。でも、うん、エピソード1見た限りでは全然なんかわからなかったんですけど、うん、せめてじゃああの5話の最後でネタバラシやってくれりゃよかったのにね。
うん。
だったらもうちょっと面白かったかなっていう気もするんだけど、うん、そこの難しさはあるよね。
うん、
はい。まあ、とりあえず、ありがとう。まあ、やっぱりダメだよ、はい、魔女は。魔女は隠れとかないと。
とね、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。そういえば、さっきの、
はい、
なんだっけ、日暮らしの話がちょろっと出てましたけれども、ひらめさんのコメントですよね。
はい。
でも全然違うらしいですよ。
あ、違うらしい。どこ情報ですか、それ。
は
い、
それ、今日も実は生放送し、生収録をしてるんですけれども、
はい。
ひらめさん自ら違いますという。
自ら？
自ら
かかる。それ間違いないですね。
それ間違いないので、
はい、はい。
ということは違うらしいです。
すいません。はい、ご本人からのご指摘だともう、
はい、
何の言い訳もできないですね。
そうですね。だから完全に勘違いみたいですね。
すいません。はい。
でも、このままいきます。
はい。まあ、
わからないので、日暮らしの6話が何なのかが。はい、はい。はい。ということで、いきますよ。
はい。はい。じゃあ続けて、マルアットミクシーの住人さん、ありがとうございます。今回の特集、海猫の泣く頃に第5話まで見終わりました。いわゆる楽屋落ちのあるメタミステリーの改作だと思います。第5話の前半でミステリーとしては落ちるのですが、後半の展開がすごい。登場人物で殺害されたメイドや召使い、主人公たちが魔女ベアトリーチェについて座談会を始めるのです。それも自分たちがミステリーの登場人物であるという意識を持ってです。 探偵役のバタラはあくまで魔法を否定、科学的根拠にて解決するということを宣言。第一エピソードが終了。日暮らしの泣く頃に比べて残虐趣味が薄いような気がしますが、放送コードのうるさくなった昨今、ここまでが限界かなと感じます。竜騎士07の原作もゲームもやったことはありませんが、そのあたりの緩いミステリーではなく、かなりディープで歪んだ評価を受けているような黒歴史のミステリーを再生産しているような気がします。日暮らしが横溝正史と石井照夫、海猫が大昔の探偵小説のメタミステリカと来ていますから、次は夢の旧作ドグラマグラあたりを再生産するつもりだろうと見ています。もう一度感想に戻りますが、解ける知恵の輪で商売していないと思うのですが、いかがなものでしょうか。お話はともかく、ほっちゃんこと堀江由衣さんのプッツン具合が最高。脇役に回った時のほっちゃんは限定解除のビーストモードだなと思います。過去笑い。おお、ちょっとエヴァも絡めて。
はい。
はい。
解けない知恵の輪っていうのは、要はもう、知恵の輪解けないと。解けない知恵の輪っていうか、外せない知恵の輪っていうことですからね。
うん。
まあ、要は、だから、回答がないってことでしょ、結局。これって、うんうん。ミステリーなのに。
うん。
だから、それはどうなんだっていうことみたいですよね、結局ね。
本当に、魔女ベアトリーチェの初業で終わっちゃったら、本当ショックだな。
そうでしょ。だから、まあ、わかんないよね。原作進んでて、おおって思わせるものがあるから、それなりに人気だと思うので、うん、今後の展開次第で、いやー、すごかったねっていう話になるのかもしれないので。
化けたね、みたいな。
化けたね。化けたっていうか、
あ、
あの1話の、あのドタバタはこれだったんだ、みたいなものを、本当、見せてくれるのを期待しながら、26話見続けたいと思いますが。
はい。
はい。まあ、途中でね、だれないことを祈りながら、だれ、
そうですね。
ちょっとでもね、6話見てると心配だよね、俺はね。見続けられるのかなっていうのがね。
これは、海猫とか前の日暮らしがあるからこそ、こんなことになっても、まだ見続けようって思いますけどね。
そうね。まあ、日暮らしはその面白さがあったから、ループできたわけじゃない。
これもきっとそうなんだろうなって。
そうそう。
信じてついていける。
うん、でも日暮らし自体だって最初はそこまでなかったわけでしょ。
お、
じわじわ来たんじゃないの、あれだって。
あ、そうなんですか。
違うのかな。そんな一気に爆発したわけはないから、だから日暮らし面白い面白いよってやっぱりずっと言われ続けてたからね。
うんうんうん。
だからその流れの後にアニメになったり漫画になったりとかしていったわけでしょ。
うんうん。
そう考えるとこれもそういう類のものになるのかね。原作者が一緒だからっていうだけの問題ではないとは思うんだけどね。
うん。
まあね、今後26話まで、まだね、6話だからあと残り20話ありますんで。
わお、長いわ。
はい。
はい。
まあどういう展開になるのかをですね、期待しつつ、はい、楽しみたいと思います。
思います。
海猫の泣く頃にでした。
でした。
カズの特撮列伝。はい、そんなわけでディケイドの劇場版すげー面白かったですよ。今回の特撮列伝が配信されるのは8月9日ですが、8日に行ったこの収録の数時間前に見てきました。予定通りなら8日の夜に生特撮列伝を配信しているはずですので、その時に少し劇場版については喋ってるかもしれませんね。さて、そんな状況下ですけれども、予告通り、ここらでディケイドの前半のストーリーを改めて取り上げたいと思います。前々回でキャラクターとしてのディケイドにちょこっと触れたんですが、今回は話題にもなった平成ライダーたち9人の世界を渡り歩くという設定は、最初に聞いた段階で驚くと同時に正直どうなのっていう感じだったんですよね。まあディケイドに関してのその正直どうなのっていうその連続なので、時間の経過とともに何とも思わなくなってしまうのがちょっと不思議な感じがしますね。さて、第1話の夏美の世界から始まり、クーガ、キバ、リュウキ、ブレイド、ファイズ、アギト、デンオウ、カブト、ヒビキの世界での出来事を各2話ずつで展開させていくわけなんですが、これがまた担当の脚本家及び監督もちょいちょい変わってるんですよね。監督が6人もいるテレビシリーズが聞いたことねえよっていう感じなんですけど、 当然のことながらそれぞれ1年ずつやっていたシリーズですので膨大な時間をかけて展開していた作品ばかりですが、それを1時間弱にまとめてしまうという内容にネット上でも賛否両論が絶えなかったのが印象的でしたね。無論俺自身もストーリーはもちろんメインキャストもオリジナルに対して全くと言っていいぐらいのこの大胆な変更がされているのはちょっと受け付けられなかったです。だとしたらなぜディケイドに限ってこんな形にしてしまったのかなというのを考えた場合、ディケイドとディケイドの世界という大きな括りの中に各ライダーの世界が点在し、ディケイドが絡むことを前提とした、クーガであり、キバであり、ブレイドであるとするとなんとなくしっくりくるような気がするんですよね。ゲームの話になってしまうんですが、スーパーロボット対戦に出てくるこのガンダムだったりとかマジンガー Z だったりとかっていう感じですかね。仮面ライダーに限らないですけど、イフだったりコンティニューだったりする形での再構成展開というのは特撮では新鮮だなぁと思ったんですが、まあ考えてみたらゴジラとかは毎度毎度イフ的な作品になってますよね。ディケイドが干渉する以前のそれぞれの世界はどれも不安定で、ライダーの有無に関わらずいつ破綻してもおかしくない状況だったように思うんです。そこにディケイドである司が登場し、その世界のライダーや周辺の登場人物と関わることで、いきさつの瞑想っぷりはまあともかくとして、結果的にその世界のライダーの覚醒と不安要素である敵の撃退につながってるんですよね。時にはバイオリニスト、時には高校生、時にはゼクトの戦闘員など、それぞれの世界で司が入り込むための席が用意されているんですが、必ずしも存在しなくてもその世界において支障が出ない程度の関係者であることが、まあ運命というか通りすがりの仮面ライダーが担うべき、粋なキャスティングによる立ち位置だなと思います。本編の最初にオリジナルの仮面ライダーキバであるワタルに全ての仮面ライダーを破壊する存在とされたディケイドなんですが、良い方へ解釈するにその世界のヘタレタライダーのアイデンティティを破壊し待機させるトリガーとしての存在なんじゃないかなと考えたりもしました。っていうかそうであってほしいですね。そうすると当初からずっと一緒に行動することになったディケイドの仮面ライダークーガこと小野寺雄介ですが、彼は他の世界のライダーに比べてまだメンタル面で未熟であり、クーガの世界においてふさわしい存在になり得てないんだろうかと思ったりもするんですが、どうでしょうか。オリジナルの小田切城の祐介と比較しちゃいけないような気もしますが、まあでもちゃんと成長してますよね、彼。それからディケイドのキーとなるアイテムの一つに司がぶら下げている二眼レフがありますね。俺個人も写真よく撮るんで、なんとなくわかるんですが、一眼レフだとファインダーから覗いた世界がそのままフィルムに焼き付けられるのに対して、二眼レフは撮影者が見ている世界と実際にフィルムに映る世界が微妙に違うんです。そのちょっと違うんだよっていうディケイドの作品自体の要素を無言で語っているのがこのアイテムなのかなと思いますね。ちょっとね、あのカメラ欲しいんですけどね、まあ使い勝手悪そうなんですが。さて、そんなこんなでもうすぐ終わってしまうディケイドなんですが、開始当初の悪い印象はだいぶ薄れました。完全新作でない世界設定と思われてたんですけれども、ライダーのアイコン以外は考えて作られていましたし、一部でオリジナルのキャストを採用したりして、原点のファンへのサービスもありましたしね。これは後半での話になりますが、司がヒーローというか、ライダーらしい行動や考え方ができるようになったのは視聴者としても嬉しいですね。次回あたりでディケイドの総評価ができたら良いかなと思ってます。とりあえず劇場版はぜひご覧になっていただきたいです。本編が終わってないので何とも言えませんが、まあある意味ディケイドの集大成的なストーリーでもありましたしね。それではまた次回、カズの特撮列伝でした。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
それでは普通歌のコーナーです。
はい、ポンスケさんありがとうございます。本来は黒アニに普通歌スレに書き込むべきなのでしょうが、次回の黒アニには普通歌コーナーはなさそうなので、勝手ながらこちらに書き込ませていただきます。ジブリといえば、私の以前の住まいである三鷹市に三鷹の森ジブリ美術館があります。近いからとできて1年くらいで 7,8 回も行ってしまっていましたが、最近はほとんど行っていません。子供向けには小学生まで対象の猫バスがあるのですが、大人でもいろいろと楽しめるところがあり、ジブリ制作の短編映画も見ることができますし、買うと高い絵コンテ集が 無料で見られます。あ、もらえるんじゃないんだ。はい。
見れるわけね。
ちょっとね、もらえるような感じで書かれてたので、ちょっと嬉しくなっちゃいましたけども。はい。現在、首都圏在住の天子さんや、ジブリ好きのファンさんは、一度行かれてみることをお勧めします。ちなみに、開館当初は、現在とはいろいろと違っていたところも多く、開館してすぐ、括弧数ヶ月くらいは、現在では不可能な写真撮影が可能だったり、実際に宮崎駿監督を運が良ければ見ることができたりしましたが、今は昔です。あと、小賀和夫展についてです。東京でやっていた時には行かずじまいで、私の友人が長崎の修学旅行の自由行動で行きたいと言っていたので、一緒に行こうかとも思いましたが、結局そんな暇もなく行けませんでしたね。その日の夕食は、なぜか友人とクジラのしゃぶしゃぶを食べました。
これうまいからね、クジラのしゃぶしゃぶ、ね。
え、名物なんですか、長崎の。
クジラは名物ですよね。
すごい。じゃあまだ未だに給食でクジラの。
あ、今出てるんじゃないの？昔はほらね、出なくなったけど、今また出始めてるみたいだよ。
すごい。はい、全国的に出てるんですか、ね、
いや、知らない知らない、それは。地域によって違うんじゃないですか、今は。
お
小川和夫店、この前行ってきた話をですね、前回のそばにでしたので、はい、そのお話ですね。はい。
はい、
よかったです。ぜひ自分の地元に来た時はぜひ行ってくださいっていう話なんですが、値段なりのことはありますよと。
え、おいくらなんですか？
1500円くらいじゃなかったかな。
お
はい。です。でもほら、はい、家族連れとかで行ったらさ、結構な金額ないじゃん。
そうなんですよね。そうそう、
でもまあその行く価値はあるよということな。特にお父さんたちの年代が楽しめると思うので、よかったらね、逆にお母さんじゃなくてお父さんに行ってほしいよね、はい、一緒にね、うんうん、はい、っていう感じがしました、
はい、
はい。三鷹の森美術館ね、これジブリの森があるんだっけ後ろに。
はい、らしいですね。
ですよね。
行ったことがない。
なんかアニメの作り方とか見れるんだっけ確か。
あ、そうなんですか。
違ったかな。なんかそういうの一回できたばっかりの頃ってよくテレビに出てたよね。
うん、出てましたね、うん。すごい特集されていたのに。
今でもやっぱり予約じゃないといけないの。まあ、ゆっくり見せたいっていうことなんだよね、うん、多分ね、
うん。
うん。まあその感覚は悪くはないと思うので。
うん、
まあよかったらね、天狗さんも東京在住のうちに。
そうですよね、はい、行けると思っていて結局行かないっていうパターンもあるんで、うん、これ来月中に行きます。
お、行くんだ。
行く。
いや、宣言したね、はい、じゃあまあ9月ぐらいまでには、
はい、あ、9月か。はい。
じゃあ年内にぐらいにしとけばいいんじゃない。
そうですね、
年内に行くと。
伸びた、
はい、年内に行って報告すると。
はい、
はい、そうなんだ。
薄っぺらいですよ私の感想は。
はい、よかったですみたいなね。
夢があってよかったです。
子供の、
みんなも行ってみてください。
子供の作文かっ
つうの。ほんとそれぐらいですけど。はい、
まあいいんじゃないでしょうか。もうすごかった、はい、昔はすごかったんだろうね。今はもう普通だから宮崎さんとも来ないんだろうね。わかりました、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、藤見の男さん、ありがとうございます。7月アニメですが、小6の娘と小1の息子を持つ身では、似たような年齢が被災する東京マグニチュード 8.0 での苛立ちをむき出しにした赤裸々な感情表明を見るのは正直疲れますね。ただでさえ蒸し暑いこの時期、むしろバカバカしいアニメを見る方がストレス解消になっていいと思いました。昔のうるせえ奴らでは3週完結のスクランブルラムを奪回せよが見応えがありましたが。
スクランブルラムじゃないや、スクランブルラムを奪回せろです。点が入ってないけどね。
はいはい、
はい、
まあまあまあ理解されたと思いますよ今ので、はい、もう一回言った方がいいですか。スクランブルラムを奪回せよが見応えがありましたが、はやてのごとくセカンドシリーズでは、伊豆の温泉を舞台に3週にわたってドタバタを繰り広げながら随所にしんみりとした場面を作る秀作でした。安定した人気を持つ長寿アニメならではの作り方で、こんな形で25分という枠を超えてくれるとアニメもすごいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
天子さん、マグニチュード見てる？
たまにちょっと時間がまた見逃しそうな時間にやってるので、
はい、
全部は見てないんですけども、確かに本当にお姉ちゃんがイラっときます。
そうなのよね、もうなんか連続でさ、お姉さん、お姉さんっていうかお姉ちゃん、
お姉ちゃん、上のお姉ちゃんですよね。
上のお姉ちゃんね、ちょっとお腹いっぱいな感じ。
弟がかわいそう。 になっちゃう。
そうそう。もうだってさ、普通に考えたら、あの兄弟、今まで何回死んでんのっていう感じじゃない？
ああ、確かに。
そう、災害ドラマなわけでしょ、一応。
うんうん。
まあね、その毎回毎回ある程度のこう、引きがないとっていう、こう、何、盛り上がりがないとっていうことみたいですけど、
うんうん。
にしてはね、みたいなね。ちょっときついかな。
そうですね。
だって見てイライラするんだもん。毎回。
しますね。
うん。
その何にイライラするんですか？
あの、妹じゃない。あの、姉の態度。
ですよね。
そう。そこをさ、リアルって言われても、いや、いいからそんなのとか思うよ。
確かに。
そう。もうなんかこう、ひどいこと考えちゃうもんね。言えないようなことを。
もし、クムさんだったら、2、3発引っ叩いてるでしょ。
そうね。いや、引っ叩いてる。いや、絶対引っ叩いてるわ。
うん。正直私も、うん、いい加減にしなさいって。
そう。
ちょっと、一発ぐらいは。
殴ってるとは思うね。だって、あんなんほら、口で言ってわかるかいみたいな感じあるじゃん、もう。だって、あんな状況なんだからさ、逆に言えばさ、おとなしくなってもらわないと困ると思うよ。
そうそう。命を守るために、しょうがなく。
そうそう。と思っちゃうもんね。うん、
思いますね。
きついなとか思ってさ。
うんうんうん。
まあ、その前がね、何しろ、いい話でしたから。
そうですね。
はい。いい話
あの、CM でその前回のお話の CM が入るでしょ？
はいはいはいはい。
ちょっとほっとしますもん、CM で。
そうね。なんかね、あの、東のエデンですけれども、はい、
うん、
テレビシリーズを2時間に、こう、凝縮した特別編が公開されるらしいですよ。
おー、超凝縮してますね。
はい、あ。東のエデン総集編、エアーコミュニケーション。
エアーコミュニケーション。
空のコミュニケーション
はぁ、あ。
はぁ、あ。天狗さんは、あの、はぁ、あ、ですけども。9月26日土曜日で、もう、全国じゃないんですよね。テアトル新宿。
ああ、また池袋。
テアトル新宿、テアトルダイヤ、テアトル梅田の3カ所のみ。
あ、そうなんですか。
はい。みたいですね。で、これ、DVD 化するんじゃないの？速攻。
速攻。
違うのかな？で、多分、12月の前に見れるような形ができるんじゃない？あ、
そうですね。そうしてもらわないと。
廉価版とかで出んじゃないのかなって、俺は思ってるけど。
ほうほうほう。
わかんないけどね。
見に来ればいいですか？新宿まで。
また言ってる。どうせだよ。あの、うん、9月26日から1週間とか2週間とかでしょ？それに行けっていうわけ。
え、あ、そんな短期間しかやんないんですか？
でもだって単館労働省だもん、そんなもんじゃないの？
そうか。
はい、で、それが、まあ、あって、12月、1月と映画があるってことは、ってことはですよ。
はい。
その映画の1作目の方は、総集編じゃないかと。
うん。
思ってたけれども、違うってことでしょ。
ほう。
だってそうじゃん。ほら、2作あるって言ったらさ、総集編っぽく感じるじゃない。
まあ確かに。
1作目が総集編で、2作目、ね、その12月、1月にある方は、うん、要は、本当の完結編なのかって思ってたら、うんうん、ここで今総集編をやるってことは、続くってことでしょ。
そうですね。
はい。ちょっと期待できますよね、エデンさん。
エデンさんにね。
はい、エデンさんね。このままね、お祭りが続くといいですな。
そうですね。はい、またジュイスの声が聞けるというわけですね。
そうですね。
いやー、たまらんですな。
天狗さん、ジュイスの声やってたっていうのを聞いたんですけども。
やりましたよ。
今やってくれないんですか？
詳しくは、ポッドキャストの方へどうぞ。
はい。
はい、はい。でも、全然似てないので。
いや。
似てませんから。
そうですか。はい。残念ですね。はい、で、次の方。
はい。再び、迷える羊さん、ありがとうございます。今期の狼と香辛料2、第3話を見終わりましたが、今回のホロは良かったですね。故郷がなくなってしまっているという事実を知り、泣きながらロレンスに詰め寄る姿はゾクッときました。原作でも大きな見せ場ではありますが、声がつくことの凄さをまざまざと思い知りました。小清水亜美さんの熱演に感動ですね。そのうちに特集が組まれることとは思いますが、前半早々にこれだけのクオリティを見せられてしまうと、これから先はもっとすごいことになるのかなと待ちきれない感じです。
はい、ありがとうございます。なんか前回もね、ちょろっとネタにしてたんですけれども、ね、香辛料ね、 はい、今こうやり合ってるとこですからね、次週まで続きましたね。
はい。
はい。天子さん見てないんでわからないんですけど、
ね。わかんないけど、小清水亜美さんはすごいよ。
はい。まあね、ちょっとね、今、まだ取り合いしてるとこですからね。あ
の、ロレンスを？
ロレンスじゃないよ。フォローを取り合いしてるんです。
フォロー？
商売で。
フォロー。商売で？
はい、フォローをかけて、ね。
すいません、全然ついててなくて、
はい。フォローをかけて商売で取り合いしてるところなんで、はい、結構ね、どういうことになってんのか、みたいな、ね、はい。なかなかこう、お金のやり取りが、わかりにくいっていうところもあって、特に原作読んでるとね、もう少しわかりやすいんですけど、こう心理描写がね、表に出てこないからね、アニメ版はね。
そうなんですか？
そう。要はほら、自分の心で考えてる言葉を表に出さないじゃない、うん、あんまり、
うんうんうん。
どうしても、その、動きで演じたりとか、ね、うんうん、顔の表情とかで、こう、表したりとかするから、読解力が逆に必要だったりする部分。はい、っていうのあったりとかね、だからアニメだから分かりにくい部分っていうのもあるのかもしれないよね。だからすごくこう分かりにくいっていう人たちもいるみたいですけども、まあでもね、この後イチャイチャシリーズになるんで、
ああそれもう確定なんですか？
解決すればですね。
お、
はい、まあ、その辺も含めてですね、じゃあやりましょうか、オオカミと香辛料。
はい、
健吾さん見てません？
やばいっす、
やばいっすね。と、はい、いうことでね、次週8月の16日は、前回も言ってましたけども、エヴァンゲリオン劇場版ハーですよ。
うん。
あ、をやります。うん、まあ、どのぐらいね、コメントが多分普通歌読む余裕はまずないでしょう。
ああ。はい。しょうがないな。
しょうがないな。ね、うん、ということを見越した人が今回ね、ポンスケさんとか送ってきてるからね、はい、非常にわかりやすい。
先見の明が終わりな。
あったなっていう感じです、ね。で23日日曜日は、今言った通り白兄の方で狼と香辛料2をやります。
はい、
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。で8月30日日曜日は、前回言ってますけど、ゼーガペイ。
お、
はい、パチパチパチパチ、
やったね、ゼーガペイ超楽しみにしてました。
天子さんまた見てないですからね。
見てない。あの、本当に嫌いなわけじゃないんですよ。見たくないわけじゃ全然ないんです。
はい。
見たい。
はい、見てください。
見たすぎる。
はい。見てください。
はい、見ます。
今回はネタバレありでいきますので。はい。なので、ゼガペン見てない人、途中から聞かないようにっていう。
あ、なるほど。
はい、そんな感じでいきたいと思います。はい。ということで、今日のポツン。
はい。お名前だけご紹介させていただきます。リフェロンさん、ディジノゾさん、そして、B さん。YHWH さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まあね、ということでね、ウミネコの泣くコロニーの特集としてはどうだったのかっていうね、
まあ
たまに外すね、
ね、はい、
そういうこともあるよね。そういう時はこう、ね、はい、意外とこう普通歌のコーナーが穴だったりとかするんじゃないかと。
そうですね。はい、
コメントのこう増減を見ながら考えるのもいいかもしれませんよ。
はい、やらしいですな。はい、
ということでね、コメントお待ちしております。
はい、コメントは Google などでひらがなでそこにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります、枝分かれしました投稿専用の BBS に書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた次回お会いいたしましょう。エヴァ特集盛り上がるかな、はい、どうかな。
え、
お会いいたい私クムと
テンコでした。さよなら。